恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それでは、聖書の御言葉をお読みいたします。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。なぜなら聖書は何と言っているか。アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたとある。一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく当然の支払いとして認められる。しかし働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められるのである。ダビデもまた行いがなくても神の義と認められた人の幸福について次のように言っている。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。罪を主に認められない人は幸いである。私たちは毎週ローマ人への手紙を見ております。神は人類との関わりを持つにあたり、まず最初にユダヤ民族という一つの民族を選び、彼らに天台の律法をお与えになります。この律法に生きることにより彼らが幸いな日々を送るためであります。しかしそこに問題が起きてきました。そう、それは彼らが神に与えられた律法を守れないということでありました。赤信号をみんなで渡れば怖くないとあのビートたけしが言いましたが、一人で渡ろうがみんなで渡ろうがそれは違反であります。この世の法律は赤信号を渡ってはいけません。渡ったら処罰されますと言います。聖書は赤信号を渡ってしまった私たちはそれではどうしたらいいのかということについて書き記しております。ここには二人の人の名前、アブラハムとダビデが出てきます。彼らは聖書において最もよく知られ最も親しまれている人たちです。アブラハムはユダヤ教、イスラム教、キリスト教において信仰の父と尊ばれている人です。ダビデの歩んだ生涯と彼が書いた詩篇は今日でも世界中の人々に愛されており、今日のイスラエルの国旗はダビデの星がモチーフとなっています。なぜパウロはこの二人に注目しているのでしょうか。パウロはこの二人の生き様を取り上げ、我々が救われるのはその行いによるのではないということについて私たちに語りかけているのであります。人が救われるのはその行いによるのではないという考えは当時驚くべき考えでした。なぜなら当時のユダヤ人は自分たちはその行いによって救われると固く信じていたからです。すなわち彼らは今までお話しましたように割礼を受けている者や律法を守っている者たちこそが神の目にかなうものであり、そこに人が救われる道があると信じられていたからです。そしてこのことはユダヤ民族に限らず私たちも当たり前のこととして受け止めています。こういう苦労をした、努力をした、修行をした、それゆえに私たちは受け入れられる、評価される、救われるという考えを持っており、このことは道理にかなったこととして受け入れられています。パウロがローマ書を書き残さずに、このあたりのことを明確にしておかなかったら、おそらく今日の教会は存在していなかったことでありましょう。仮に存在していたとしたら、教会ではこんなことが起きていることでしょう。クリスチャンになりたい人は 1年間ここにある10冊の本を読んで、それぞれに対するレポートを提出してください。そして必ず毎週教会の掃除をしに来ることを忘れないでください。鈴木さん、ごめんなさい。鈴木さんいたらいないですね、ここにはね。あなたは昨年3回礼拝を休みましたから、まだ救われておりませんよとか、ここに100問の神学的な質問があります。このうち95問以上解くことができたら、あなたは救われます。合格者の発表は来週木曜日。あなたはまだ収容が足りない。一週に3回の訪問伝道、もう少し自分を磨いてから教会に来てくださいというように。二節には、もし、アブラームがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができようと書かれています。行いによって義とされる世界において私たちは思うのです。私が一生懸命やったから、だから神だって目を向けてくれたのだ。救いの手を伸ばしてくれたのだ。そこには私たちが自分で救いを勝ち取ったという誇りが生まれてきます。そう、それは私は救いを勝ち取りましたというメダルをぶら下げて胸を張って生きていくようなことです。そして時を経ずしてそうではない人たちを見下げて生きるようになります。パウロはこのような行いによって救われるという考えに対して断固ノーと唱えました。それはパウロの思いつきではなくて、これはあなた方の慕っているあの信仰の父であるアブラムの人生にも、あなたが尊敬しているイスラエルの王であったダビデの人生の中にも伺い知れるものだと彼は言うのです。パウロはアブラームが、いやダビデが実は行いによって救われたのではなくて、彼らは神を信じる信仰によって救われたということをあなた方は知らないのかとここで言っているのです。それではアブラムはどんな人生を送ったのでしょう。彼は偶像崇拝が支配する地域で生まれ育ちました。しかしある時神がアブラムよ、お前は偶像崇拝の中におるが、それではいけない。そのところから離れて、私の示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといであろうという神の言葉を聞くのであります。創世記の22章1節2節に書かれている通りです。そしてその言葉を受けて彼は75歳の時、すなわち、どうぞ覚えてください。自らの旺盛な働きによってもはや神に何もアピールができなくなった年齢となってから、彼は住み慣れた土地と親族に分かれてそこから出ていきます。その時点でアブラムと妻サラの間には子供がおらず、当然高齢となった彼らに以後子が与えられるということは肉体的に不可能でありました。しかし神はその彼らに一人子イサクを授けます。アブラームが99歳、サラが89歳の時でした。二人とも敬老会に呼ばれる年ですよ。皆さんクリブ持って二人現れたら驚きですよね。しかしその子が与えられますと、今度はアブラムにとって最も大切なその一人子イサクの命を捧げなさいと神様アブラムに命じられる。言うまでもなく、せっかく授かりました一つだめの命を授けることなどはできない。しかしアブラムは神が言われたようにイサクを捧げるべく祭壇を築き、彼をそこに寝かせ、自ら剣を振り上げ彼を殺そうとしました。しかしその剣がいよいよ振り下ろされようとした時に、神様はそれを止められ、神は彼に言われるのです。私は自分を刺して誓う、あなたがこのことをし、あなたの子 あなたの独り子を惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。この出来事はアブラムの驚くべき神への服従と信仰の行為でありました。しかし、このような驚くべき服従と行為があった時に、彼は神によって救われ、神のものとなったかと言いますと、実はそうではないのです。彼が神様から義と認められる時というのは、この前の、この出来事の前の創世記の15章6節に出てくるのであって、それは彼がイサクを捧げる前のことなのです。それではその時というのはアブラムにとってどんな時だったかと言いますと、彼の調子がいい時ではなく、とてもじゃないけれど神など信じられるかというような時でありました。その時とはアブラムの甥であるロトとその家族が他国の王に拉致され、その財産も略奪され、しかし何とか彼らを助け出した時でありました。助け出せたことは良かったけれども、このような危機を通り抜けると、神がいるのならどうしてこんなひどいことが起こるのかというような思いが湧く時でもあります。また神を信じて従って故郷を後にして出てきた、その時に神は私はあなたを祝福しあなたを大いなる国民とするという私に多くの子孫を与えてくださるという約束が与えられたにもかかわらずそれから年月が経ち彼はその時にすでに90歳になっておりました。あの約束は何だったのかというような諦めと不信仰失望を感じ始めているような時だったのです。そんな時に神様アブラムを夜外に連れ出して言われました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。あなたの子孫はあのようになるでしょう。これらの言葉に対してアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。彼が失意落胆していた時にまさしく不信仰にすら陥りそうになっている時に神は彼を義と認めました。何によってか彼が神の言葉を信じることによってです。そこにアブラムの行いは全くありません。ダビデはどうでしょう。彼もアブラムと同じようにユダヤ人から多大なる尊敬を受けている人です。彼は一階の羊飼いからその神の中心によってイスラエルの王となった人です。しかし彼の人生はいつも模範的な信仰者であったかと言いますと、そうではないのです。彼にも過ちがありました。彼の過ちとは何だったでしょうか。そう。私たちはまずあの失敗を思い起こします。その時彼はイスラエルの王であり、アンモン族との戦いの最中にありました。勝利はすでにイスラエルの手の中にあり、故に彼はその指揮をすべて部下に任せ、王宮において安らかな昼寝をしていたと聖書は書いております。しかしその安逸な場所が時に最も危険な場所となりました。昼寝から目覚め、気分よく外の空気を吸おうと思ったのでしょうか、ダビデは王宮の屋上に出て行きました。夕日に輝く眼下にあるエルサレムの街並みを眺めておりましたときに、眼下に水を浴びている忠実な部下の妻の裸体をダビデは見ました。 彼は彼女が欲しくなり、その女バテシマを王宮に呼び関係を持ち、彼女はダビデの子を身ごもります。この罪を隠そうとダビデは様々な策略を立てますが、願うようにはならず、ついには自分に忠誠を誓っている部下バテシバの夫ウリアを戦いの最前線に送り戦死させるのです。彼は一度に姦淫、虚偽、そして殺人という大罪を犯しました。まさしく償うことなどできない罪です。今や彼は真っ逆さまに霊的な死に転落するかに思われました。しかし神は何者をも恐れない預言者ナタンを彼のもとに使わし、ダビデは自分が成したことを本当に真剣に悔い改めたのです。行いということを考えるならば、ダビデに救われる余地はありません。彼はその人生のほとんどを神に忠実なものとして生き、神は彼を祝福しました。しかし彼が最も好調で何事もうまくいっている、その言動に落ち度がない時に、彼を義とはされなかったということを私たちはこの朝確認したいのです。神様はこのダビデがどん底にいた時に、その時にこそ神は彼を引き上げ、彼を救われました。ローマ4章7、8節に書かれている、不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである、罪を主に認められた人は幸いであるという、先ほど読みましたこの言葉は、詩編の32編1節2節に記されている言葉で、それは一連のバテシバ事件の後にダビデが深刻に悔い改めた時に歌われたものなのであります。これは自分の功徳によらず、神に受け入れられた人の幸いについてのダビデの心からの言葉なのです。そして今ダビデとアブラハムについてお話しましたが、何を隠そうこのロマ書を書いたパウロも、行いによらず神の恵みによって救いを受けたのでした。彼が神と出会ったのは、彼がキリスト教徒を迫害し殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっている途中でした。その時に主は彼に語りかけるのです。そこにどうにか神に救われようと努力しているパウロの姿は微塵もありません。クリスチャンは貧困法制な人がなれるのですか？時々聞かれる質問です。そうです、貧困法制になるまでクリスチャンにはなれません。じゃあ私頑張ります。何を頑張るのか？そうでありましょう。そもそも神様が人間の努力で神に近づくことが神に人間の努力で近づくことができるのだと思うことが、そもそも我々の傲慢なのではないでしょうか。天地万物を作られ、神様が塵からご自身を作られた人間に向かい、百回滝に打たれれば私はあなたを救おうと言われるのでしょうか。それはのみが自分の力だけで太陽に触れようとしているようなものです。そうではなく、私たちが神を見上げ、あなたを信じますとすでに差し伸べられているその御手を信じて握るときに、神は私たちを救われます。これを私たちは神の恵みと呼ぶのです。そこには私たちが神様を納得させようとする努力や訓練、行いはない。ただ神の恵みが降り注がれるだけです。私たちが背伸びして、私たちがジャンプして、私たちが天のはしごを登って神に触れることなどは絶対にできないのです。あちらから伸ばされている御手を私たちが信仰を持って 信じて握る。クリスチャン作家のフィリピアン氏はこんな言葉を残しています。天国に行くには何をしなければならないかと聞けば、大抵の人は良いことをしなさいと答える。イエスの話はその答えと矛盾する。私たちがしなければならないことは、許して助けてと叫ぶことなのです。家の茶碗を子供が割ってしまったとき、子供が恐る恐るごめんなさいと言うなら許さない親はいないでしょう。腕立て伏せを20回したら許してやるという親はいないでしょう。ごめんなさいという言葉で十分でしょう。今素直に謝ることができる子供を私たちは愛おしく思うでしょう。詩篇51編17節でバテシバとの関係が明らかになったダビデが、神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられませんと言っている通りです。デーレン・キルコゲールはさらに驚くべきことを書いています。罪人のこととなると、神は黙って立ち腕を広げてこちらへ来なさいというのではない。いや、亡くなった息子を待つ父親のように神はそこに立って待っているが、むしろ進んで探しに出かけに行かれる。いなくなった羊を探す羊飼いのように、亡くなった硬貨をコインを探すあの女のように、神は出ていく。しかしこれは違う。神はすでに出かけてしまわれた。神は神であることから、人間になるほど事実果てしなく長い距離を行き、そのようにして罪人たちを探しにすでに出かけられたのだ。言うまでもない。この私たちのもとに来られたのがイエス・キリストなのです。私たちがこのイエスを信じるときに、私たちは救われるのです。ここに私たちの努力も善行もないのです。私たちがその修練、その貢献、その功績を問われることはないのです。私たちはありのままの私たちを許し、神様は私たちのありのままを許し受け入れてくださるお方なのです。救いとは、私たちが試行覚悟の末に自ら勝ち取るものではなくて、この世に勝利を取られた、罪に死に勝利を取られたイエスを信じるときに、私たちにもその勝利が与えられると聖書は言っています。生きている限り、私たちが生きている限り、いろいろなものを私たちは失うことでしょう。きっといろいろなチャンスを逃すことでしょう。しかし、たとえ何を失っても、どんなチャンスを見逃しても、このイエス・キリストが私たちにくださるものを受け損なってはなりません。そう、それを受けようと願う者は、今日それを受け取ることができるのです。これが神の恵みであり、これが人に示されている驚くべき神の愛なのです。お祈りしましょう。天のお父様、まことにあなたは私たちをよく知っておられます。私たちのなす技には常に限界があり、私たちはその技によって 自ら救いを勝ち取ることなどできないということ、しかしそんな私たちに対してあなたはその御手を差し伸べていてくださるばかりか、私たちのために本来あなたがいるべき場から離れて私たちを救うために、私たちのもとへとすでに出かけられてしまったということ、心より感謝いたします。どうかしよう、今私たちの心を砕き、このあなたの愛と恵みの世界へと飛び込むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。